副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。
この番組は稼げるようになりたいを叶える副業アカデミーの提供でお送りいたします。副業アカデミーはあなたが副業で稼げる状態になることにコミットしたスクール。初級コースから上級コースまで、さまざまなジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは副業アカデミーで検索ください。
こんにちは、
小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日も株式投資講座の認定講師林先生、 FX 講座の認定講師キヨポン先生に来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、お二人が投資を始めてどれくらいですか。まだ2年3年。
そう、二人とも2年と3年ぐらいですね。
ですが、はい、それを初めて人生がどう変わったかと。
そう、不幸になったのか
幸せに。
それも教えてもらいたいですね。
二人とも不幸になりましたって言われたらやばいっす。
不幸になってたとしてはこれは反面教師にしてもらって同じ鉄を踏まないようにしていただければいいんですけど、
もしそうだったら、はい、じゃあ林先生からちょっとお話を聞いてみたいなと思います。
僕もともとサラリーマン時代の時に年収300万円台だったんですよ、はい、でやっぱり将来のお金の不安があって何かしたいなと思って、まあ、副業をチャレンジしようという中で、まあ、株に出会ったんですね、
はい、
で、まあ、株に出会ったおかげで、まあ、2つ大きく変化したことがあって、やっぱり1つは収入面が大きく変わったなっていうところが一つ、まあ本当にトレードだけで当時の本業の月収よりも本当に多い時で2倍、3倍、
はい、
まあそれ以上も単月で得られる月があったのは、それも少ない時間で、まあ自分が働かずともやっぱ資産が働いて得られる収入、まあ株に関わらず他もいろいろあると思うんですけども、それがやっぱ大きいなと。これは多分皆さんもそうだと思うんですけども、万が一自分に、まあ、事故、病気、怪我とかで、歩けなくなってしまった、寝たきりになってしまったとしても、はい、トレードは、まあ、最悪目があれば、自分の、手が使えなくても、誰かに操作してもらうとか、
まあね、確かに。
があれば、まあ、生活に、困らない。まあ、それは自分の運用能力があればですけども、
はい、
その収入の柱がやっぱり一つ増えたっていうのは、まあ、いつもアカデミーで収入の柱を増やすっていうのは言ってますけども、
はい、
それがやっぱり一つ増えたのは自分の中で大きな、ところだったのかなと思います。
はい、
で、もう一つは、やっぱ付き合う人がやっぱ変わってきたなと。出会う人が変わってきたなっていうのも、僕の中では大きい。
素晴らしいね。
その、お仕事が変わってですよね。例えば経営者になったとか、それで会う方が、付き合う方が変わるってことはよくあるじゃないですか。
はい、
株式講座って自分でやられますよね。
はい、
スマホとかパソコン使って、それでもお付き合いする方が変わったりするんですか。
まあそうですね。アカデミーの環境もっていうのもありますけども、僕は本を出版したことをきっかけに、やっぱ本を読んで、まあ、直接会いに来てくれたりとか、声かけてくれたりとか、
はい、
まあそれこそその方々もいろんな業種ジャンルの方、
はいはい、
第一線で活躍されているような人とかが、株を教えてくださいというような感じで、知り合えたりですとか。
なるほど。
逆にその方はもうすごい高年収だったり、
はい、
実業家だったり、すごい普段だったら絶対に会えないような方と、まあ、株っていう共通なものを介して、もう食事誘ってもらったり、
はい、
ゴルフに誘ってもらったりしながら、そうやって人脈が広がってきたのもありますし。
なるほど。でも、あれですよね。副業アカデミーの講座を受けてる方同士の横の交流もあるんですよね。
うん、そうなんです。それが大きいですね。
結構価値高いなと思ってて。
は
い、
講座を受ける方に。
そうです。その対面やっててる時は対面での出会いもありますけど、
はい、
まあ、この中でオンラインのものが多いんですが、
はい、
まあでもその交流するチャットがあったりとか、
はいはい、
そこでみんな意見言い合ったりっていう、うん、まあ、これ FX の生産も全く同じなんですけど、
はい、
みんなね、自分のこう考察を出したりして繋がっていくっていう、
なるほど、
これもすごいこう価値が出てくるよなっていうのがありますよね。人との出会いか、
はい、
まあ、あと林くんの場合その教える側とか本出したりとかねしてるんで、さらにいろんなきっかけが出たり、
そうですね、
ちょっとセミナー登壇し講演してくださいとかね、外部で喋ってほしいとか、そういうのもね、来たりとか、
は
い、
そうです。やっぱ情報発信っていうのも昔はそんなにやっぱ怖かったんですけども、 やっぱ自分が影響力をつけていかないとなっていうことで、はい、まあ、Twitter とか、まあ、メルマガもそうですし、あと YouTube、うん、まあ、そういった媒体とかで発信することによって、届けられるっていうのもやっぱ大きいなっていうふうに変わったことの一つとしてはありますね。う
ん、なるほど。これはいい方に変わってますね。
いい方に良かった。
いい方に変わってますね。
不幸になってなくて。
良かった
な
って。
なるほど。
じゃあ、キヨポンはいかがですか？
そうですね。今もうほとんどね、いいの全部言われちゃって。
同じことは被っても全然いいと思います。
そうですね。まあ、まず経済的な面でももちろん、変わったというのもあります。で、その、時間を使ってね、その、収入を得ていくような労働型ではないので、かなり、効率的かなというふうには思います。で、あとはその、今度人に教えたりとか、今度その、何か、その人の前で、その情報発信していくとか、そういう経験っていうのも、まあ、このアカデミーのおかげでさせていただいているというのも、まあ、この出会って変わったことかなと。で、あと僕自身が一番、まあ、先ほどの林さんにはなかったことで言うと、僕自身はその研究対象が、
研究対象、
生涯続けられる、研究対象ができたっていうのは面白いんですよ、これが。
それは、為替の研究ってこと
ですか？為替というか、相場全体の話ですね。
相場全体。ああ、なるほど。相場全体の研究。
研究対象、
ね。まあ、野田さんもいつもおっしゃるもんね、そういう。
そうですね。例えば、その、ちょっと例えとして合ってるかどうかわかんないんですけど、例えば古代エジプトの何かこう、謎があるとするじゃないですか。はい、絶対に答えが出ないようなミステリーな。世界ですね。そういうものに近いのかもしれないですね。
なるほど、はい。もうライフワークとなり得る研究対象を見つけた
とか。面白いんですよね。
いいですね。
はい。これは多分お金に換えれない価値だと思うんで。
はい、だから、その、すごく楽しんでできてるってこと、
ね、楽しんでますね。けど楽しい方が、大きいですね。
へぇ、はい、もう楽しい方が。
楽しい方が大きいですね、僕は。
だから本当に生涯楽しめる趣味見つけたみたいな。
そうですね。
理想じゃないですか。めちゃくちゃいいね、はい。めちゃくちゃいいですね。
そう。面白いですね。だ極端な話、お金が別になくてもやりたいなっていう。
ぐらいの。
ぐらいですね。
なるほど。
面白いんですよね。すごいな。
でも楽しかったり趣味みたいに一生涯やれるものがあって、うん、それ夢中になったらお金も増えていくから。はい、最高ですね。
そうですね。面白いですね。
へ
ぇ、はい、で、答えはないので。
ね、答えがないからね。
そうですね。確かに。だから永遠に答えが出ないから、うん、ずっと続けられるっていう。
なるほど。はい、なるほどね、はい、そうかも。そうですね。最終的には答えなんてないですけど、はい、まあ、運用能力を鍛えることで、はい、この流派のやり方で、プラスになるようになるとか、はい、っていう道を見つけられるってことですよね、
うん。そうですね。その優位性とかっていう多分言葉になると思うんですよね。はいはい、ある程度優位性のあることはできるっていう。うんで、それを、その、リスク、リワードをちゃんと、測って、やっていけば、自然とお金、確率論でね、増えていくっていう、多分シンプルなゲームだと思うので。
素晴らしいですね。はい、その、株とか FX を、やる前と、後で、その、景色は変わりましたか？その、見えてる景色とか、その、なんていうの、より広い視野で、とか、見られるようになったとか、そういうのって、どうかなと。あ、その、これ、株と為替とか、その相場以外のことについてはどうかなと。
ああ、なるほどですね。はい。
そうですね。
ああ、ごめんなさい。はい。そうですね。難しいですよね。その相場をやる前の自分と今が変わっ、
うん、どう？本質的には変わらないのか。
変わらないですけども、より濃くなりましたね。もっと言うと。
濃くなった。
その、もともと自分が、例えばこういうタイプだったっていうところが、相場と出会うことによって、化学反応が起きて、より強くなったっていう。
なるほど。
もともと僕は結構そういう、なんか想像したりとか、なんかそういう好きなんですよね。考察したりとか、なんか本質をなんか捉えるような、その、要するに結構口癖で、要するにこういうことですよね。要する、勝手に要しちゃうんですよ。で、たまに、それ要してないよって言われることもあるんですけど、まあ、半分口癖みたいな。
まとまってないよみたいな。
そうそう。でも結構好きなんじゃ、例え話とかもすごい好きで。そういうものが、その、相場と出会った、相場すごくそういうのも、相性いいと思うので、そこで、かなり、さらに強まったな、みたいな、感覚はありますね。はい。
なんか相場の運用能力が鍛えられたことで、日常生活で役に立つことってあるんですか？
どう？ どうです
か、例えば野球選手とか、はいはい、あの、ゴミを、そのゴミ箱に投げ入れるのすごい上手だと思うんですよ。
なるほど。
はいはい。投げられる。
球投げるコントロールもあるんで。なるほどですね。そういうなんかあの、
どうなんでしょうね、
関係なさそうやけど
みたいな。効果を見られるようになって、
はい。
日常生活でね。
損切りが意識できるようになったとか。
まあ、僕は、僕が先答えちゃう、はいはい。僕は、あの、あれですね、そのね、なんて言うんだろう。その、最初から、あの、損するリスクを、あの、当たり前に持てるようになるっていうのがありますね。
なるほど。
なんか新しいことやるときに、うん、どうせすぐうまくいかないから、はいはいはい、最初こっちが損するだろうなとか、うんうん、嫌な思いするだろうなっていうのは、うんうん、結構そのトレードしてても、はい、あると有効で、
うん、
で、あの最悪にそあの備えてあるから、
はいはいはい、
それが結構他でも役立ってますね、僕は。うんうん、ここですんなりはいかないだろうなって思いながら臨むっていう。で、すんなりいけば、すごい、あの、イージーだし。
はい。
そうで、すんなりいかなくても想定内みたいな。
なるほどな。
そうそう。そういう癖はすごいつきましたね。はい、これでやるようになってから。うん。それは結構、日々の仕事とか、
はい。
その他でも役立ってるかなってのありますね。
なるほど。うん。まあ、取れるリスクは取った方が、最終的には、まあ、いい結果が出ますもんね。
そうそうそう、はい。あとそのリスクをちゃんとこう悲観的に計画する癖がつくというか。
なるほど。
こうやってこれエントリーするけど、最悪こうなったらどうだろうかみたいな。で、ここで終わればいいんだなっていう癖がつくじゃないですか。
はい、
トレードちゃんとやってれば。だからそれが、他のことやってても同じくできるなっていうのはすごいありますけどね。
なるほど。なるほど。それは本当にありそうですね。
そう、結構ね、はい、役立ってると思いますね。
そうですね。
横展開できるみたいな。
うん、
そうそうそうそう。林君はさ、どうなの、そういう、なんていうの、株以外のところで株で学んだ経験がなんか生かされたりとかってある？
生かされた経験はちょっとパッと思いつかないんですけど、うん、はい、やっぱり変わったのは、うん、僕もともと最初株とか、
はい、
投資トレードっていうのは、うん、懐疑的だったし、
あ、そうだよね、
怖かったんですよね、
疑ってたもんね。
そうなんです、うん、まさかそんな自分が株で今こんなね講師とか本出してるとは想像もできなかったんですけれども、はいはい、まあ振り返って思うとやっぱりやってよかったなと、
うん、
それがまあ手段で、人生が好転したのは間違いなかったんで、
はい、
これからもその株の魅力を多くの人に伝えたいなっていうところが、
うん、
まあ、価値観ですかね、
うん、
が変わったっていうところと、
ね、
まあ、実生活なところで言うとイメージ、うん、多分リスナーさんの方にしていただきやすいかなと思うのが、うん、多分どんだけ稼げるのってところだと思うんですけど、
なるほど、
はい、まあ、でもアカデミーでは理念は人生がまあ選べるようになると、
はい。
いうところがまさにそれだと思うんで、で、僕はもう一回失敗して、前回かな、
はい、
過去に言ったんですけど、ネオフィルズ族にね、挑戦して、うん、貯金が全部なくなったっていう、まあ、本人もちょっと書いたんですけども、
はいはい、
200万ぐらいかな、200万以上、うん、投資して、貯金がね、貯めてたのがゼロになっちゃった
んですけど、うん。
その時100円マック買えなくて、
うん、
で、妹に奢ってもらってたんですね。当時、実家住まいだったんですけど。
はい。いい妹さんですね。
はい。
確かに。
5個ぐらい離れてる妹なんですけど。
朝マックが買えなくて。
はい。
妹に買ってもらったと。
そう、朝マック買ってもらったのもずっと覚えてるんですけども、
はい、
あの時妹に感謝してて。
あ、
で、今は、まあ、100円マック美味しいし、コスパもいいし、
はい、
今も好きなんですけども、はい、例えば株で得た収益で、うん、例えば、まあ、高いところで言うと、リッツ・カールトンの1万円ハンバーガーみたいなのがあるんですけども、それ一回、奥さんと行ったことがあって、まあ、だから、まあ、
どっちがいい悪いはないですよ。妹さんとじゃなくて、奥さんと。
そう、そこはちょっと
暗いですね。
そうですね。
確かに。それ奥さん。恩返しで。
そこ奥さんさ。
恩返しで。
山本さんの言う通り。
いやいやいや、今奥さんも大事にしないといけないですからね。
なるほどね。
どっちもね、美味しいんですけど、
はい、なるほど。
まあ、選べると。
うん、
100円マックも選べるし、
うん、
そのリッツカールトンの1万円もたまにはですよ。
うん、
その毎日食べないですけど、
うん、
そう、いいよというふうにやっぱ選べるようになったのは、やっぱ大きな違いかなと、
ね、経済的なレベルが上がったから、ね、
うん、
そういう選択肢も全然取れると、
うん、そう、まさにまさに、うん、なんで、ね、まあ皆さんも株式投資とか FX 未経験初心者の方は、
うん、
特にこれからやってみたいなっていう方は僕とかそれからキヨポンさんに、うん、まあ僕らは本当ゼロからね始めたんで、会いに来てほしいなと、
うん、
はい、思いますね。
個別相談もあるわけですから
ね。あ、いや、本当にもう、そこはもう。
二人にもう個別相談してもらえる、うん、仕組みが、
はい、
あれ、ホームページのトップページから募集してますんで、
はい、
ぜひ聞いてみてください。相談してほしい、
はい、
個別に。
まあ、この資産運用っていうか、まあ、投資でですよね、うん、人生が良くなるのって、 まあ、勝つことだと思うんですよ。
うん。もちろん。
そうですね。
で、いろんな意味の勝ちですよね。
そうです。その、やっぱり相場で負けてしまって退場ってなってしまうと、うん、まあ、それは人生良くない方向に変わることがほとんどだと思うんですね。うん、まあまあ、いいように変わることももしかしたらあるかもしれないですけど。うんうん、で、勝てるような運用能力を手に入れて、うんうん、悪いような人生に変わることってほぼほぼないと思うん
ですけど。ああ、ないでしょうね。
まずだから目指すのは運用能力を手に入れて資産を減らさないようにする。資産を増やせるようにするっていうのがすごく大事で、それがあればやっぱりお二人が言ってるのはまあ例ではありますけど、経済的にまあ余裕が出て、いろんなことを選べるようになるっていうのはやっぱ幸せですよ
ね。そう、まあ、それはもうすごい分かりやすい、ね、うん、まず最初はそれじゃないですか。はい、そこから幸せをまず手にして。
うん、まあ、日本における悩みのほとんどはお金で解決できるそうですよね。全部とは言わないですけど、うん、もうほとんどはそのお金、まあ、それが100円なのか、100万円なのか、1000万なのか分からないですけど、うん、まあお金で解決できるそうなんで、うん、 ね、うん、それに備えるのに、はい、今、本業をやりながら副業で勉強するっていうのはすごくいい手段じゃない
ですか。いいと思いますね。
うん、本業、うん、どうぞどうぞ。本業を続けながらが最初始められるときいいかなと思いますね。はい、その本業で、うん、毎月安定した収入を得られながら、はい、まあ、そこで余剰資金とか貯めつつ、はい、それを株とか FX の余剰資金に当ててもらって、うん、まあ、コツコツ増やしてもらうっていうのが、はい、いいかなと。
いきなり脱サラしてこれから株 FX 学びますはちょっと危ないよね、うんうん、
と思いますね。
やっぱりその収入がある中で の、はいはい、トレードの勉強が絶対いいと思う、はいはいはい、副業ベースが、
うん、なるほど。もう一つちょっと踏み込んだこと聞きたいんですけど、うん、お二人ぐらいの運用能力が手に入ると副業でやり続けるのがいいのか専業にする方がいいのかっていうのはお二人どう思います？
今の段階でどうかっていうのね、
は
い、
例えば山下圭さんとか野田さんとかはもう、うん、まあ、先生で、専業じゃないですか。
う
ん、
そう、完全に。
バチバチの専業でやられてて、すごい結果残されてますよね。
はい、はい。
で、そこに、まあ、追いつけ、追い越せ、追い越せは考えてないかもしれないですけど、お二人ともやって、認定講師っていう立場になって、まあ、月間100万の利益も残せるようになったっていうと、まずはその、を考え出すところだと思うんですけど、
その辺はちょっと聞いてみましょう。
はい、はい。
どうですか？
じゃあ、僕から、お話しさせてもらうと、まあ、これ一回山下さんにも相談したことが実はあって、どのぐらいからやっぱり変わるもんですかと。まあ毎月。
専業の景色がちょっと見えてきて。
そうです、そうです。で、毎月まあ 5% とか 10% とか安定的に取れてきて、そしたら、まあ彼のね、あれでは、まあ運用資金がまあ2、3000万にあったら変わってくると。やっぱりさ、収入面でもそうだし、見える景色も変わってくると。で、僕当時50万から始めて、で、いろいろ使ったりとかもしたんで、結婚式とか。
で、新婚旅行はそれで行ったって。
そうそう。新婚旅行はそれで行った
って。強烈な話だ。
検証してるんだ。トレードの運用資金を。検証してるんですけど。そうです。株のあの税率 20% なのに、うん、奥さんの税の方が高いな、みたいな。
なるほど。奥さんに払っているあれですね。
はいはい、うん、これ聞いてないことを。
うん、でもそれ大事ですから、ね。やらせてもらってるわけです。はい、株式投資とか、ね。
まあ、800万ぐらいになって、で、まあだから2、3000万の景色で運用してくるっていうと、まあ例えば3000万運用資金があったら、レバレッジ3倍で9000万のトレードが、
うん、そこでもやっぱり
林君の場合フルだから。
まあまあまあ。
3000万を9000万でやるからね。
まあほぼやっぱ1億、
はいはい、で、5% 取ったら、
そう、500万とかなんで、そしたらもう、ラトゥール代官山に住めるなと。住みたくはないですけど。
ラトゥール代官山っていうのはその、すごく。
日本一家賃が高い住友のマンション。
高い超高級賃貸マンション、はいはい、
ラトゥールも狙えると、
うん、そうです。なんでまあ運用資金は、うん、もちろん大事なんですけど、うん、それよりも1ヶ月で 5% 増やせる運用能力がつけば100万円の運用資金で 5% 取る5万円の人と、うん、1億で運用する500万の 5% の人とは同じ運用能力なんで、うんうん、まあそうですね、2、3000万の運用能力じゃなくて自己資金があると、う
ん
う
ん、変わってくるんじゃないかと。
通ってくる 5%、10% だと、やっぱ生活のレベルとかも変わってくると。
ってなると、その辺でもう、専業トレーダーの道が見えてくる感じですか？
そうだと思うんですけどね。
まあ、3000万でまた同じ、今と同じようにできるかっていう。というと、訓練も必要なんですね。
おっしゃる通り、またあると思います。
これもあると思う、ね。壁が。お金の取り扱い額がね、違うからね。はい、そう、1% で2、30万動くから、プラマイが。ね、うん、その、お金の器もちょっと育てながらみたいな。うんうん、
専業トレーダーっていうと、はい、まあ、学長がいる前で、はい、で言いづらいところはありますけど。
辞めちゃうから。
そうそうそう。
これもリスナーの方にのメッセージで、
ね、そう、
リスナーの方が、
こうなったら、一旦気にしないで、話
してもらっていいし、そうそうそう。まあでもなんか、トレーダーの方いっぱい見てて、はい、まあいい面悪い面あると思ってて、うん、まあ結構孤独なんだと思うんですよ。
まあ、ケイ君の野田さんがなぜ先生やるかって言ったら、まあ、それはあって、すごい暇とか、なんか、幸せってなんだろうってなってくる世界もそこにはあってですね。
はいはいはい、
そう。だから、それはそれでまた別の話なんですけど。
経済的な問題がなくなったら、うん、他の問題がちょっと大きく見えてくるという。
そうなんですよ。すごくそれが。それで悩んじゃったりする人、本当いますからね。
はいはい、
だから、それはそれでその時またね、見えてくるものと、決めるものは出てくると思うんですけどね。まあ、先生とかやってくれたら嬉しいですけどね。私としてはね、そこも。
キヨポンさん
は、うん、キヨポンさん。
そうですね。大体ね、本当に似通ってるんで、同じような話になると思うんですよね。はい、そうですね。まあ、一つに安定性っていうところも、やっぱり重要なのかなと。
うん、
こればっかしはね、その安定性を測るものは、やっぱり時間しかないので、うん、やっぱりこう、どれぐらい同じことを続けられるかっていうのを、一回測りにかけないといけないと。例えば、じゃあ3年間同じことを続けられるのかっていう検証をするには3年必要なんですよ。
はいはいはい、
はい。はい。なので、必ず時間が必要になるので、まあ、安定的に、こう、続けていくしかないかなと。まあ、その結果、まあそうなるかもしれないし、まあ、いわゆる専業になるかもしれないし、ならないかもしれないし、またその時に、多分、また物の見方、捉え方も変わってると思うので、うん、
はい、
またその時考えればいいのかなと。
なるほど。じゃあ今の状況では、やっぱり副業で、は
い。そうですね。やり続けることだけですね。
ああ、ひたすら。なるほど。
はい。気がつくとなってるっていう感覚なのかもしれないですね。僕の中での。
なるほど。
専業というのは、なろうと思ってなるものではなくて、はい、気づけば、まあ、安定してきて、まあ、なんていうのかな、トレードだけでも送っていけるようになったね、はいはい、ぐらいの。
まあ、キヨポンさんの場合は、ね、はい、何回か前に教えてもらった、
うん、
お金の器を大きくするだけでうまくいかなくなったっていう経験が、はい、
そうですね。
溶かしてる経験が。はい、
そうなんですよ。魔物が住んでるんでね。
魔物がね。
まだ、はい、見えてない魔物がそうですよね。
副業のいいとこは、やっぱ安定収入が作れてる人がトレードをやると、その時取れるリスクがあるとしてますよね。はい、で、これじゃあやめて、安定収入がない人が、うん、いや、もう一回同じトレードしようとした時に、はい、今度その安定がないから、はい、その同じリスク取りづらいみたいな。
なるほど。
これは結構あるんですよね。
はいはいはい、
かなり実力が、グッといかないと、はい、なんていう、自分がこう働いている収入とかを、なくすリスクはなかなかね、はい、結構怖いんですよね。
なるほど。
っていうのはありますね、これは。だそれをやっていきながらどっかでブレイクするのか、はい、その辺はやっていかないとちょっとみんなわかんないのと、個人差ありますよね、
はいはい。
みんなそれぞれ感じるものが違うから。
そうですね。
はい、そう。で、あとは、例えば、不動産買っておいてとか、うん、不動産の家賃収入が、10年後に無借金のアパート1棟残せば、
はいはい、
毎月そこから40万入ってくるみたいな人になってたら、うん、じゃあ本業やめて、不動産と、FX だけとかね、不動産と株だけっていう選択肢もあるでしょうから、であれば不動産探して買っていけばいいわけで、
はいはい、
そういうのも戦略がね、全然立てられると思うんですよ。
そうですね。で、今の話に、ちょっと、付け加えさせていただくと、うん、逆に、なんていうのかな、本業がなくなって安定というそのベースがなくなっちゃうと、うん、取れるリスクも取れなくなるっていう話もあるんですけど、うん、その逆もあって、
うん、
取らなくていいリスクを今度取りに行く必要も出てきちゃうんですよ。
あ、
取れないんじゃなく、リスクが取れないんじゃなくて無理に取んなきゃいけない、
取らないといけないっていうことも出てくる。
そうですね。要は今月例えば収入を、まあ、最低限こんだけ稼がなきゃいけないとかっていう、
なるほど
ノルマが出てくるわけじゃないですか。
はいはいはい、
なので、本来やらなくていいと。
どこで無理やりやる。
無理やりやらなきゃいけない。
なるほど。
ちょっと危険だ
メリットですね。
そうですね。そういう可能性もあるのかなと思いますね。
そうか、そうか。じゃあ、
あるだろうな、う
ん。ちゃんと副業でやってて、ちゃんと安定収入があるから、
はい、
今のそのトレード。
バランスが、
守れる。
うん、保てるけど、そのバランスが崩れちゃう。
なるほど。
と、やらなくていいことをやるようになっちゃう。
いや確かに。確かに、その可能性もあるね。
そっちの可能性は多分高い。
言われてみれば。
自分がもしなったことを今想像したときに、うん。
なるほど。
そっちのう
ちに。やんなきゃみたいなね。
そう、やんないとやべえ
よ。やべえ、今月やべえ。
そう。で、今ね、1ヶ月に、1週間に1回、どうのこうのっていうのも、1週間に1回が、早瀬さんもね、 一週間に一回様子見てたら、うん、今週はエントリーチャンスがなかったと。うん、翌週もずっと待ってたけどなかったと。うん、だから漁師と一緒ですよね。魚が取れねえ、取れねえ、取れねえと。
魚が取
れねえ。やべえやべえと。だから無理くり、
じゃあ船出すかみたいな、ね。
そうそう、無理くり嵐だから。
今日嵐やけど船出すかみたいな。
もうしょうがないと思って、取ってこないといけないからって。
おかしくなっちゃうんですよね、また。
そうですね、無理くり。
はい、いつも通りできなくなってね。
そうですね。
その辺は丁寧に慎重にやっていく必要があるよな。じゃあやっぱり一番初めは副業から始めた方がいいと。これは皆さんおっしゃってました。
それが間違いない。
しばらくやっても副業がいいとまだ。
と思いますね。
相当生き抜けないと専業を選ばない方がいいですね。
あとは僕は収入の柱をこういくつも増やしたいなと思いますね。まあ例えば本業、それからまあ株 FX。で、そこで出た余剰資金ね、例えばわかんないですけど、投資信託もやったりとか、はい、それこそ不動産に挑戦したりとか、まあ他の手離れがいいものと、はいはい、自分で、まあ学長がよく言うんですけどね、はい、グリップできるものと、そうじゃないものとっていうのがあるんですけど、ね、やっぱりいくつもその収入の伏線化を、5本も6本も10本もある方が、まあ盤石だなと思いますよね。
そうですね。林さんの場合はそれを一回その新婚旅行に使われた
んです。まあ幸せでした。
幸せです。幸せを、ね、人生はどう変わりましたかっていうテーマなんで、それ幸せを追求したらそこでそれ使わざるを得なかったという、まあ、使ってよかったということ
です。よかったよかったです。
そうそうです株で稼いだお金で新婚旅行をね、一つですよ。
いいと思います。
いや、だからまあ、すごい有効な手段だと思うんでね、うん、トレードは、はい。ぜひ皆さん検討してみてほしいなと、はい、思いますので。
参考にしてください。
はい、ありがとうございます。はい、
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
林亮と
清ポンと
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
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 この番組では皆様からのご質問を大募集しております。副業に関する疑問・質問など、副業アカデミーウェブサイトポッドキャストページ内のメールフォームよりお送りくださいませ。